でこの生活費という言葉はですね、この語は命という意味にも訳される言葉であると言われます。同じ言葉なんです。その命そのもの、それその生活費、生活費は皆さんご存知の主婦の方よく分かりますが、いろんな出費があったとしてもこれは残しとかないといけないというものであります。命の糧であります。私は子供がもう食べなかった時ですね、1日6人家族でですね、皆さん1ヶ月でお米をね40キロから50キロ食べたんですよ。ですからそれ買ってましたから、お米の安いとこどこかっていつもチラシに出ましたしですね。そしてまずね、仕上げいただいたら、それでですねいっぱいしてる子どもたちはもういつもなんか本代とか学費代とかガスだとか、もういつでもですねこれが終わったら今度こっちからっていうね必要がどんどんあります。まあ、そういう時がありますよね。お金がかかる時があります。ですからもう子供を食べさせなきゃいけないので、最初社員いただいたらすぐそれでお米を50キロいっぺんに買っとくとそういう生活になりました。どうして経済生活ができているかというようなことがありますよね。そしてそこから喜んでまず捧げます。まず献金を清別し、そしてそこから次に清別するのがそのお米代だったの、主食代だったの。まあ、そんな時期がありますね。昔の先生みたいに食べることがお米のおひつが空っぽになったということはなかったですよ。そういう意味で恵まれてるなと、戦後生まれだと思いますけど、でもそういう経験もいたしました。それを捧げてしまう、私たちはこの山のこの献金ですけれども、ここで少し注意しておくことがあります。私たちはこのレプタ2つというのをよく用いるんですね。レプタ2つ献金なんてですね、教会でよく用いられる言葉なんです。だけどもね、本意とすり替えられて用いられる危険性があるので注意しておきたいと思います。私たちがよくやる過ちがここに一つあるんです。私が実際わずかな献金しかしてないのに、その献金をレプタ2つの献金ですと言い切ることはどうなんでしょうか。つまりこの同じ山越と同じように主に評価していただける、捧げもらうと自称するレプタ2つ、本当にレプタ2つなのか。これは貧しい私たちのレプタ2つの献金です。どうか神様受けてください。そして何倍にも祝福して用いてください。そしてそう祈ってですね、自分の信仰が伴っていない献金の貧しさを正当化するということは、これは許されないことですよって加藤恒明という先生が書いている。ドキッとしました。どうぞ間違いないでください。神様貧しい者の献金を喜んでください。そうなんです、もちろん。でも豊かな人の信仰の献金も喜んでください。金持ちの献金は大したことがない。貧しい人が貧しいからその中から献金するってことはつらいことですから、それを神様喜んでくださっているという解釈もあるかもしれません。でも貧しい人もそれなりに献金しているわけ、用いているわけです。貧しいだから。で、自分の信仰を伴う前にその貧しさをレプタ2つと言い切って正当化するということは、これもまたもう一つの偽善になってしまいますよ。このヤマメにとってレプタ2つは彼女の生活だったんですよ。しかもその全部である。私たちはわずかパン一つと二匹の魚を持って、これパン一つと二匹の上での食べ物ですとこう言いますけども、それは弟子たちが一生懸命探してみんなが持っている食物のすべてだったんです。 わずかなものであります。何そのもの何になるかと言ったんです、弟子たちが。でもそれが全てだったんです。レプタセスもそうなんです。小さい額ですけど、今度は何になるかという額なんですが、しかしそれはすごく大切な経験。なぜならそれが彼らの持っている全てだったからです。それを捧げた。皆さん、それがレプタ2つですよ。それがパン1と2匹の魚ですよ。これは私たちのいつもの天気と同じようにしちゃいけない。イエス様は誰よりも多く捧げたと言われたんですよ。ここも私最初つまずきでしたね。もうつまずくことが聖書の中にいっぱいあるんですよ。一つはイエス様が献金を見てらっしゃる。いやらしいと思ったんですよ、イエス様。なぜか瓶でもええのにとか思ってるわけですね。私なんかですね、上から皆さん献金してるところを見てるわけですから、できれば見んようにしてほしい。誰かつまずいていかんと、こうしてですね、見ないようにして言うんですけどもね。それもまた変な話でありますけど、イエス様見てらっしゃった。じっくり見てらっしゃった。見抜いてらっしゃった。もう一つはですね、まあ、それは仕方がない、神様から見抜かれるのが当たり前だ。だけどもね、誰よりもこれはこのものを多く捧げたという、捧げた皆さん自由に献金を下げているわけですが、そんな献金多い少ないがあるんだろうか、そんな評価ができるんだろうかと私は鈍かりましたね、最初ね。皆さんあるんですよ、献金多い少ないが。イエス様もそうおっしゃってるでしょ。誰よりも多く捧げた。愛にも信仰にも多い少ないあるんです、皆さん。イエス様の味方からですよ、しかしながら。イエス様はカイサ人シモンの家に食卓に招かれなさった時に、シモンを自分で招いておりながら、イエス様を雑な取り扱い方をしたんです。招いておきながら、主品が来ながら、何もですね、そこに挨拶を、丁寧な挨拶をしませんでした。お客の期待に当然するところの、こういう持ってですね、足を洗い、こういうつけて座敷にお迎えするようなことをしないで、ちらんぷりして起きたなって感じてイエス様を迎えたんです。ところがその町に罪の女と言われるような本当に知らない女性がいて、彼女はそーっとそのオープンにされたところの宴会場に入ってまいりました。イエス様の座ってらっしゃる、みんな寝ながらこう食事しますからね、足元に近づいて涙で、悔いの涙でイエス様の足を濡らし、女性の命である髪の毛でその足を拭い、そして心からの敬意を持って説法してやまなかったの。その様子を見ていたシモンが、えっ、あんな罪深い女のされるままにこのイエスを刺してるなんてのは、こいつは分かってないやつだなと思ったんです。そのことを見抜いてイエス様はシモンが、シモン、あなたの言うことがある、私が来た時にあなたは挨拶をしてくれた、当然の敬意を払ってくれた、しかしこの女は自分の涙で足を、命の髪の中で濡らし上げ、拭い、そして接吻していく。この女は皆さん多く愛したから、このその女の罪が許されているんだとおっしゃった。言い換えれば、自称義人、自分は立派な神の前に、人前に立派な人間だと思っている自称義人である、彼の罪は許されないままで残っているんです。神の許しの愛に触れてないこのシモンが、イエス様に対しておざなりな、愛のなかったシモンをおざなりな迎え方をしたわけです。それに対して罪の許すに許された、悔い改めに許されたこの女が、多くの愛をそこに示した、注いだんです。皆さん、多い少ないがあるんですよ。この女は誰よりも、この貧しい病は誰よりもたくさん出たんだっていうのはそこなんです。